刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました。福岡街角森ベジク、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も天気がものすごく良くて暑かったですね。
暑かったですね、完全に夏じゃないですかね。
夏ですよね今日。もう先生も今日は NCCA のかっこいいこのシャツを着て、はい、おみくじもバチッと立ってらっしゃって、はい、今日何か撮影かなんかだったんですか。
昨日です。
あ、それ昨日ですか、はい、昨日撮影、何の撮影があったんですか。
昨日ですね、俺の撮影なんです。
俺の撮影、はい、なんですかその。
なんかよく俺のイタリアンとかなんか
言われてる。ああ、ありますね。
あれにちなんだわけじゃないですけど、俺の撮影。
俺の撮影。先生の何かこう、プロフィールとか、何か活動の PR 用の素材ですか。
そうですね。ホームページとか、まあ、ブログとか Facebook で使う写真素材ですね。はい、まあ、それを、いつも同じのを使ってるとやっぱ飽きるじゃないですか。
はい。
まあ、見る人も、まあ、相当飽きてると思うんですけど。
そうですか。
やっぱちょっと変化つけたいなという。
それで、トレーニング風景を撮ったという感じですか。
そうですね、昨日はトレーニング風景なんですけど、まあ、いろんなのをちょっと撮っていこうかなと。あと、まあ、うちのゲットもですね、そのジムの中にある機械とか、
はいはい、
そういったものの使い方とかですね、こういうふうにこうトレーニングするんだよっていう、まあ、イメージ写真とか、そういったものを撮らせていただいたというか、まあ、プロの方にお願いしたんですけどね、
はい、僕も体験したもう30種類ぐらいありますかね、マシンが。
そうですね。
合計何種類ありますか。
いや、何台あるんでしょうね。
私が体験したのでも覚えてるだけでも20種類以上あった
ので、だからやっぱ30はありますね。
ありますよね、はい、なるほど。全部にねメソッドがあるんですけれども、
はい、
まあ、今日はですね、またその使い方も含めてですね、はい、筋トレが継続する方法なんかも伺っていきたいと思います。
了解です。
はい、今日の番組、この後もですね、後日も聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。Facebook なさってらっしゃいますか、なさってらっしゃいます方は、Facebook の福岡街角森部塾のページ、いいねをお願いいたします。そちらに放送のアーカイブをアップしますよ。また、スポンサーでもあります、株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。今週のマイジムなんですけれども、筋肉痛についてちょっと取り上げたいなと思っております。
美しい響きですね。
美しいですか。
筋肉痛ですよ、素晴らしいな。生きてるって感じがするじゃないですか。
もう本当になかなか大人になって筋肉痛になることはあまりないと思うんですけど。
だから緩んでいくんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、筋肉痛はあった方がいいのかない方がいいのかというとどちらなんでしょうか。
ですね、体を発達させる上ではですね、
はい、
まあ、時々あった方がいいです。
時々あった方がいい。
ただそのこう常時筋肉痛があると、はい、やっぱりその行動に制限が出ますので、はい、なかなかその日常生活がその快適に送るのが難しくなる人もいらっしゃるでしょうね、うん、痛みに弱い人とかですね、
はい、実は先週私お伝えしたかと思うんですけども、ゲットさんの方でおよそ2時間半にわたる筋トレ追い込み塾をですね、
はい、
体験させていただいて、もう背も子も突き当ててちょっと吐き気も催したわけなんですけれども、意外にもですねその時筋肉痛にならなかったんですよ、
はい、
ところがその翌週に町内のソフトボール大会がありましておじちゃんたちがですね、
はい、
まあ、1日限りの、チームを結成して、まあ、試合数は2試合その前にちょっと練習をしたんですけれども、それで足とももとですねお尻バキバキに筋肉痛になりまして、
はいはい、
ちょっと待てと。最近僕も森部塾メソッドでですねちょっとなんかこう肩足立ちやったり腹筋背筋やったりしてるのに筋肉痛にならない、
はい、
森部塾で2時間半追い込んだのに筋肉痛にならない、
はい、
だけどもソフトボールしたらたったそれだけバキバキの筋肉痛になったと、うん、これは一体どういうことなんだと、
はい、
こういう現象ってよくあるんですか。
ありますね。
これなんでなんですか。それ 意外にゲットさんでですねトレーニングジムでやってる運動があまりそんなにきつくないってことなんですか。そういうことではないんですか。
まあ、あれはあまりきつくない運動ですね。あの2時間半の追い込みというのは追い込んだつもりになってるだけで実は追い込んでないです。
そんな
あれは体験コースです。
体験コース、
はい、
そうなんですか。
まあ、具体的に言うとですね、はいはい、まあ、体験コースっていうのはもちろんそうなんですけど、はい、まあ、こういう方がいらっしゃいまして、例えば体験にいらっしゃった時にですね、はい、いやもうリベリューお願いしますみたいに言われてやるじゃないですか、はい、そしたらですねもう来なくなっちゃうんですね。きつすぎてなのでまあちょっとソフトタッチにするということで、まあうちの店長にお願いしたと、
はいはい、はい、
いうのもあるんですけど、まあまあそれはそれとして実際うちでトレーニングやってもあまり筋肉痛にならないのはこれは事実で、そのトレーニングするときに動かしていい範囲と動かしてはいけない範囲っていうのがあるわけですよね、
はい、それは動かしていい範囲と動かしていけない範囲というのはどういう意味ですか。
若干ちょっと専門的になって、はい、まあ、ラジオで説明するのはなかなか難しいんですけど、お聞きになられてる方はですね実際に動いていただきたいと思うんですね、
はい、
腕を体のこう、まあ、横でもどこでもいいんですけどこう出して肘の曲げ伸ばしをやってください。
肘の曲げ伸ばし、
はいはい、ゆっくりやったら全部伸ばして全部曲げるってできますね、
はい、
これをですねできるだけ早くできるだけ早く、はい、目いっぱい曲げてくださいっていう動きを連続して繰り返してください。
そう
ものすごく早く
ご一緒にせーの。
そうもっと早くもっと早くもっと早く、はい、OK。 そしたら伸びないでしょ。
あ、伸びないですね。かなりこう小さい範囲になりました、
うん、そうそう、はい、これは今やったのが力こぶの部分で、これは肘の関節を曲げるための屈筋という筋肉なんです、
はいはい、
でこのトレーニングをするときには90度よりも内側でトレーニングしないといけないんですよ。
ほう、
全部伸ばしちゃいけないんです。
ほうほう、
で今度はですねちょっとこう顔の前にですね、
はい、
プロボクサーになったつもりでこう拳を構えてください。
ファイティングポーズですね、
はい、そこからですねうつべしでパンチをちょっと伸ばして、
古い、
はい、
明日のジョーじゃないですか。うつべし、
はい、ちょっとうつべしで、そうそうです。したら結構伸びるでしょ。
伸びますね。
これをできるだけ早く、はい、めっちゃ早く伸ばしてバンバンバンバンこうパンチを打ってください。ものすごく早いですよ。
いきますよ。うつべしうつべし、せーの、はい、
もっと早くもっと早くもっと早く、はい、はい、OK。 でこう伸ばすことを意識したら今度戻せないじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、もう顔が揺れてました僕、
はい、で先っちょだけになるでしょ、
はい、
これは肘の裏っか、さっきの力こぶの反対側には上腕三頭筋という筋肉を使ってまして、はいはい、これは肘関節を伸ばすための筋肉なんです、
ええ、
だから90度よりも伸びた状態でトレーニングしなきゃいけないんですよ。
なるほど。
でその範囲内でやってると、はい、その筋肉が一番動きやすいところで動いてるので筋肉となりにくい。ところが無駄に可動域を広げてしまうとですね、
はい、
筋肉をこう引っ張って細くなった状態、断面積が細く狭くなった状態で、同じ負荷がかかってるから、
はい、
筋肉に負担が大きすぎて、
はい、
筋肉痛の原因になったりとかするわけです。でこれはあまりよろしくない。ダメージが大きすぎて、
ダメージが大きすぎる。
そうです。そして実際の動きには使えないです。
実際の動きには使えない、
うん、そういう動きをしててもですね。
うわ、皆さん今これまた目から鱗ですよ、
うん、
要は今上腕二頭筋をの本来 の、 あの機能を鍛えるんであれば、
はい、
90度よりも内角といいますか、あの自分のですね胸側の方で動かさないといけない、
はい、
そこを鍛えるのがもう目的なのに、それより伸ばしてやってしまうと使えないところを鍛えてしまって痛いみたいな、
はい、で分かりやすい例で言うとですね、はい、例えばその体育館に行くじゃないですか、
はいはい、
だとバーベルとか置いてあるわけですね、でド素人の人が、
はい、
バーベルを使ってこう力こぶを鍛えようと、
はいはいはい、
でアームカールっていう種目なんですけど、そのトレーニングをやったらですね、
はい、
みんなこう90度でも内側で中途半端な動きをするんですよ、
はい、
でも実はこれが正しいんですね、
はいはい、
自分の体を守るために、とかそこにですね、知ったふりをしたちょっと屈強なお兄さんみたいな人が来て、
は
いはい、あんたさってもうちょっと肘ちゃんと伸ばさないとダメだよって余計なことを教えちゃうんですよ、それで怪我しちゃうんですよ。
伸ばしちゃいけないんですね。
いけないんです。
このアームカール重い負荷を持っているときは特に。
そうそう、人間は常に自分の体を守るための防衛本能というのが働いておりまして、
はい、
それは負荷が大きくなればなるほど、
うん、
例えば運動に関しては重さが重くなればなるほど、
うん、
スピードが速くなればなるほど、うん、安全なところでしか動けなくなります。
皆さん今すごくいいヒントがありましたよ。重くなればなるほど、スピードが速くなればなるほど、人間は本能的に自分の身を守れる範囲でしか動かない。
そうです。例えば膝を怪我した人はですね、
はいはい、
まあ、病院で治療する、でしばらく経ってもう大丈夫だよと、まあ、少しずつリハビリやりなさいってなった時に、例えばうちのジムとかに来たらですね、初日からバーベルを担がせてスクワットさせる、
ダメでしょそんなことしたら。
違うんです、それが安全なんです。
安全なんですか。
重りがかかったらしゃがめなくなるんですね。
ほうほうほう、
負荷がかかって、これ以上曲げたら危ないってことを自分が分かるんです、
体が、
だからその人のできる範囲でしかやらない、だから安全なんです。でも負荷はかかってるから筋肉が強くなるんですよ。
は
あ、ところがよく訳の分かってない人がですね、動かさないといけないからって言って、ただでさえそのギプスとかで固定してて筋肉の伸び縮みができないのに、手でぐっとこう無理に曲げたり伸ばしたりとかするんですよ。
あ、でもね、よくこうね、介護の方とか、あれ何師って言うんでしたっけ、理学療法士の方とかですかね、こう持ってこうやってますよね、あれあんま良くないんですか。
ダメですね。
そうなんですか。
動かないところを無理に動かしたら痛いから逆に硬直するんです。
ほう、
でもっとリラックスしなさいとか、まあ、言うんですけど、できないんですよ、痛いから、あんなことする必要ないんです。重いの担いときゃいいんです
そしたら勝手に自分で安全な範囲を見つけて、
絶対しゃがめって言ってもしゃがめないですもん。
なるほど。じゃあ、やる方に痛みがあったらそこはダメですよと、痛くない範囲のところでそれをやって筋肉を刺激してくださいということなんですね。はあ、そう考えたらですよ、筋肉痛は起こらない方が正しい筋トレなのかなという気がしてくるんですけど、そこは違うんですか。
いやいや、筋肉痛が起こらないような感じで負荷を上げていけば、まあ、それはそれでいいんです、ただですね、時々そのこうマンネリ化して、こんなんでいいのかなと思ったりするときは来るんですよ、必ず。その時にですね、ショックを与えるために筋肉痛を出すというショックメソッドっていう方法がありまして、
でも先生とかも毎日のように筋トレしてそのだけの、ね、筋肉をつけてらっしゃいますので、筋肉痛とかないでしょ。
普通はないです、ないけど、
でも先生もある時は
もうずっとこうやってるとやっぱり疲れは残っていくじゃないですか、疲労が回復しなくなってくるとやっぱ筋肉って硬くなるんですね、それでマッサージとか受けたりとかすると、やっぱり疲労が取れてないところは硬くなってるから、そこを押されると痛いんですよ、そういうことはあります。
なるほどですね。最近は筋肉痛は感じられてますか。
ですね、それこそもう昨日、撮影で追い込みましたので、限界までクワーッと帰って
撮影ですよね。
そうです。
演技 しとけばいいんじゃないですか。
いやいや、そういうリアリティのないことは嫌いなんですよ僕は常にガチです。
ガチで追い込んだ、追い込んで本当に苦悶の表情を撮ってくれと。
本当にきつかったです。
本当ですかなるほど。その写真がまたホームページとかでアップされるのを楽しみにしております。
そうですね、まあ、厳選してお届けしたいなと
なるほど。ということで今日は、ね、いいお話皆さん聞きましたけども、まあ、そういう筋肉痛可動の範囲を意識して、行うことが大切で、それから起こる筋肉痛というのはその刺激という意味で、良いのだよと、その可動範囲を超えて起こる筋肉痛はあまり良くないよと。
そうですね、
いうことですね、でもそういう筋肉痛とかがあんまりこうない状態できちんと可動範囲を守っていくと、継続もしやすかったりするんですかね。
それはそうです。痛みってやっぱり人間が避けたいものなので、あんまりそのトレーニングで追い込んで筋肉痛がひどかったですね、わまたそうなるのが嫌だ怖いとかいうことで、まあ、心理的にその体勢があまり高くない方の場合は割ともうそのもういいや、筋肉痛になるからってことでもうジムに通うのをやめたりとかそういう方もいらっしゃいますね。
なるほどですね。
でちなみに先ほどの、ソフトボール大会ですかね、で筋肉痛になったっていうのは、あれは筋肉の動きの中にですね、ひねりとか、急ブレーキとか、方向変換っていうのが入ってるから筋肉痛になるんです。
なるほど。
ダメージが大きすぎるんですよ。だからいつもやってる方であればですね、それを重心の移動とか、体のやテクニックによってですね、上手な体の使い方っていうのが、まあ、パターンにはまってくるので、それである程度までは対応ができるんですけど、たまにこういきなりやって調子に乗ってやるとそういうことになると
まさにおっしゃる通り、
危ないですね。
危ないですね、ということでぜひ皆さんね、今ちょうど夏に向けて体をね締めてる方も多いと思うんですけれども、いろいろ可動範囲とか筋肉痛とか向き合いながらね、
そうですね、
継続していただきたいと思います、以上マイジムのコーナーでした。ではここでマッスルソングいきたいと思いますが、
それではゲットのテーマ曲で、ムーブ&コンティニュー。